恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。中高生が歌ってくださった2曲目の賛美、フットプリンツ足跡はとても有名になった詩を元にしています。ある人は夢を見た。そこにこれまでに歩んできた道が砂の上の足跡として映し出されたというのです。そしてそこには二組の足跡が、自分とイエス様の足跡。ところが厳しい試練の時に限って足跡が一組になっている。イエス様、あなたを一番必要としていた時にどうして私を放っておかれたのですかと問うと、イエス様が答えてくださった。かけがえのない大切な我が子よ、私はあなたを愛しているので、一度もあなたから離れたことはない。あなたが試練にあって苦しんでいた時、私があなたを背負っていたのだ。この詩は決して作り話ではないのです。聖書の約束に基づいています。旧約聖書申命記の1章の31節、また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。神様に抱かれる人生、なんという幸いな歩みでしょうか。私たちはずっとヘブル人への手紙を学んでいますが、12章に入ってまず学んだことは、私たちクリスチャンの人生はマラソンのような競争であるということでした。しかしこの競争は誰かと競い合う競争ではなくて、何よりも完走することが大切な競争です。完走、最後のゴールまで走らなければならない。どれだけ途中先頭を切って走ったとしても、ゴール直前ででも危険をしてしまったら失格なのです。長距離ですから、そこには忍耐が必要です。またできるだけ身軽に、また障害物である罪を捨てて、金繰り捨てて走り抜くことが求められました。12章の1節の後半、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。しかしあまりにも厳しい試練や困難によって、またそれがいつまで続く競争なのかがわからないために、時に心が元気を失い疲れ果ててしまうことがあります。私たちの心が元気を失い疲れ果てると、それは非常に不安定で危険な状態です。3節後半、それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。ヘブル書の著者はまさにそのような危険な状態にあるクリスチャンに向けてこの手紙を書いています。5節6節では、旧約聖書の箴言の2章11、12から引用して、苦しみや困難は愛するがゆえに与えられる父の訓練だと彼らを励ますのです。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。皆さん、箴言はお好きでしょうか。箴言の箴という字、実はこれは針を表しています。金属製の針は金辺にこの箴言の竹の下にあるものがついて針。箴言の芯は竹冠の芯ですから、これは竹製の針を刺しています。チクリと刺す 針です。確かに箴言を私たちが読んでいくとチクチクチクチク心を刺されることがあります。私が学生時代に友人3人と一緒に四国伝道旅行を観光したことがあります。四国一周をしてですね、最初は歩いて伝道する予定だったんですけども、荷物を作ったらですね、何週間もの旅ですから、でっかい荷物になってしまって、これ担いではいけないなって言うんで、結局、交通機関に頼っての伝道旅行になったんですが、その伝道旅行が終わって、兵庫県、ごめんなさい、その愛媛県の西条というところの友人の家にたどり着いて、もう疲れ果てていましたので、一日中ゴロゴロゴロゴロしていました。その時枕元にあった聖書を何気なくパッとめくると、箴言の怠け者いつまで寝ているのかという言葉が目に入って、ビクッとしたことがあります。本当にチクリとですね、刺されてしまいました。体が元気を失い疲れ果てると、鍼灸院に行けばいいです。私たちの教会に津幡で鍼灸院を開業していらっしゃる高田兄弟がいらっしゃいますの です、ね、ぜひコマーシャルをしていますがです、ね、体が元気を失ったら高田さんのところにぜひですね、行ってください。心の鍼灸院として効き目があるのが箴言なのかもしれません。さて、ヘブル書の著者は今日の12節で再び一節の競争の例えに話を戻して続けます。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を這うさないため、いやむしろ癒されるためです。私は子供の時代に、いたずら盛りの時代に、怪我をしまして、と言いますか、右手を骨折しまして、その後遺症のために右腕にハンディを持っています。冬になると右手は神経痛でとても痛みますし、だんだんだんだん右手にですね、こう力がなくなってきます。手が、右手がですね、左手に比べると小さいんですが、手がこう萎えてくるんです。もう全然もう手に力が入らなくなって、お箸も持てない、ペンも持てない状態になって、手術を受けてですね、また少しずつですね、手がこう萎え始めているので、また痛みがあるので、とても困るんですね。利き腕が使えなくなると生活に大きな支障をきたすのです。衰えた膝、運動不足はすぐに膝に衰えをもたらします。まっすぐな道、それは段差のない、障害物のない平らな道を指しています。バリアフリーです。これらはすべて例えです。霊的な意味で主に使える手が萎えてしまい、主の道を歩む足の膝が衰えてしまい、歩む道が凸凹道でよろめいてしまっている人々への勧めです。主に導かれて歩む道を力強く走り続けるようにと励ましているのです。心の針治療をしてくれる箴言にもこのような励ましの言葉があります。箴言4章25から27、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。14節からは、まっすぐな道をまっすぐに歩むには、どういう歩みかを例えではなくて、具体的に進めていきます。14節から17節の中で、まず目を引く言葉は、15節の後半に出てくる言葉です。また、苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。苦い根。この表現は、旧約聖書の申命記の 29章18節にある表現です。こうあります。万が一にも、あなた方のうちに、今日、その心が私たちの神、主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って、仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに、毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。神様がせっかく、その選びの民を愛して、エジプトから救い出し、他の民とは違う豊かな祝福を与えて、主に仕えるものとして性別した分けたにもかかわらず、その心の中に、再び古い偶像や古い生き方に引き戻そうとする古い性質、すなわち、毒草や苦いよもぎを生ずる根があってはならないというのです。私たちの信仰のレース、様々な障害があるんですが、最も厄介な障害物が、外ではなくて、私たちの内側に生ずるこの苦い根なのです。苦い根。苦いっていう言葉。苦しみの苦の字が、同時に苦いとも読ませるのです。とても考えさせられます。私たちが苦しみを通らされるとき、しばしばそれが私たちの心の中に苦々しさを生じさせる苦い根を形作ることがあると伝えているかのようです。苦しみが苦々しさにつながってしまえば大変です。先日あるスーパーで買い物をして帰ろうとすると、その出口で一人の男性がそこにいたパートのおばさんを捕まえて、口汚く大声で罵っていました。一体何事があったのかと、ちょっと耳をこう、そわ立てて聞いていましたら、どうやらレジの行列で長い時間待たされたことを怒っているようでした。その時間帯がですね、長い行列がつく時間帯にその方は行ったから仕方がないんですが、叱られているおばさんは小さな体をさらに小さく縮めるようにしてひたすら申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでしたと頭を下げていました。弱い立場の人に当たり散らすその結構な都市格好の紳士の姿に寒々としたものを感じさせられました。以前、牧師館があった時代、この牧師館の庭に小さな畑を作らせていただいて、野菜を育てていました。畑作りの第一は土作りと言われます。よく耕して、石を取り除き、残っているいろいろな根を取り除くのに、とても時間がかかります。土の中から雑草の根を丁寧に全部取り除いておかないと、次々に雑草が生えてくるからです。聖書によれば、あなた方は神の畑ですとあります。第一コリントの3章の9節。あなた方は神の畑。イエス・キリストを信じることによって、それまで私たちは悪魔の畑でした。荒れ放題で雑草を生じ、茨とアザミを生じていた畑。しかしイエス・キリストを信じることによって、素晴らしいことに持ち主が変わりました。悪魔の所有であった畑が神の畑になったのです。それまでは肉の種をまいて、肉の実を刈り取るだけだったのが一新されて、美しい畑に生まれ変わり、そこに御霊の種がまかれ、御霊の実を生じ、御言葉の種がまかれて豊かな福音の実を結ぶものとされたのです。あんなにつぶやきと不平不満、愚痴、あざけり、批判、中傷、偽りに満ちていた私たちの心の中に、主への賛美が、感謝が、穏やかな心が、和解がもたらされるそのような実を結ぶものへと私たちの心の畑が変えられたのです。ところが、 もうこれで一安心。これからは賛美と喜びに満ちた、花開く人生が私には待っているだけかと思うと、そうはいかないようです。実は、そんな私たちの畑に毒麦の種をまく者の存在があるからです。それだけではなくて、私たちの古い性質、自我とか肉とか言われる古い性質が完成の日まで残されているのです。そうしたものが完全に取り払われて、私たちがただ美しい花しか咲かさない完全な姿になるのはまだ先のこと。ですから、私たちはみんなその古い苦い根が残されていて、いつそれが機会を得て芽を出し、成長し、花を咲かせ、実を実らせるかわからないのです。苦いね。いろんなことがそこから浮かび上がってくるんですが、また浮かび出すのは、他の人に対するこの苦々しい思い。誰かに対する怒りとか、憎しみとか、恨みとか、妬み。どうしてもあのことは許せない。忘れられない。いつか復讐してやりたい、言い返してやりたい。その人の失敗やスキャンダルが、攻撃材料がないかと期待して待っている。そうした苦々しさは、深く根を下ろして、必ず苦い実をつけてきます。言葉や表情や態度や行動となって現れてくるのです。そしてそれは非常に悪質な、強力な汚染物質を与えに撒き散らすもののようです。今日のところにも、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにとあります。私たちのうちに救っている苦い根は、汚染物質を撒き散らすのです。家庭を、時に教会を、社会を、何よりもその人自身を汚染するのです。なぜ他の人とうまく付き合えないのか。なぜいつも憂鬱なのか。なぜ勝利することができないのか。その原因が、自分自身の内側で根を張り、芽を出し、実を結んでいる苦々しさにあることに気づかないで、あの人のせいだから、あの人のあの言葉で、あの人のあの行動がと、あくまでも問題を自分の内側ではなくして、外側のあの人、この人のせいにしてしまう。そうしている間は、私たちは勝利できないのです。じゃあどうすれば私たちの心の中に時にひょいひょいと顔を出してくるこの苦々しい思いを処理したらいいのでしょう。それは許し以外にはないのです。心の中に苦々しさを抱えて生きることはその人自身を蝕みます。平安を奪い、心を憂鬱にさせ、他の人との関係を損ない、人々があなたから離れていく結果になります。その苦々しさを心の中に抱えていないで、私の心の中に苦々しさがある。それを気づいたら、それをそのまんま主の前に持っていって、ありのまま主に申し上げて、そして主に預けて、それから解放され、それを忘れることを求めたいのです。何よりも私たち自身がもっと大きな莫大な罪の借金を神様から許され清められて、神様はもうあなたの罪を思い出さないと言ってくださるのに、主の恵みと愛の大きさを私たちが深く味わっているのに、私たちの側ではそれを忘れないのです。イエス様の例え話に、莫大な借金を王様から許されながら、わずかな貸しのある人を許さないで取り立てるという例え話がありました。マタイでの18章に出てくるお話です。 王様から日本円にして6000億円の借金。皆さん、6000億円の借金って、もう国家財政みたいな大変な額です。6000億円の借金を王様から憐れみによって帳消しにされながら、なんとこの人自身が別の人に100万円の借金を貸していた、お金を貸していた。許されて大喜びで出てきて、この100万円の借金を許さないで胸ぐらつかんで取り立てて牢屋にぶち込む話。あまり6000億円では皆さんピンとこないようですから、これをもっとわかりやすくすると、6000億円と100万円というのは60万分の1です。ですから、江川兄弟に私は60万円の借金をしていました。もうですね、江川兄弟の顔を見られないんです。もうごめんなさい、今度返すから、とかどうしても返せないので、もう泣きながらですね、もうどうしても返せないんだというと、心の広い江川兄弟がですね、分かった、許してやるよ、もう帳消しにしてやる、全部私が引っかぶって、もう借金ゼロ、イエーイ、江川兄弟ハンサムなんてですね、もう大喜びで出てくると、そこに村田兄弟がいるんです。村田兄弟に1円借金貸してるんです。お金を1円貸してるんです。それは私は村田兄弟に1円返せって言うんです。これは村田兄弟1円もないんです。かわいそう。もう返せない。許してくれって言って、許さんって言って、村ぐらつかんでですね、もうやっつけて、決してやっつけられませんけど、反対にやられそうですけど、ですね、とうとう警察にですね、突き出してしまいました。そんな感じ。ピンときました？60万円と1円。皆さん、60万円許されたら心が大きくなって1円ぐらい許すでしょ？でも私たちが他の人に根を持ってですね、いつまでも許さないでいるのは、まさに神様の前ではそれぐらいのものだよっていうのです。主の祈りの中で私たちは今日も祈りました。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。このくだりはいつも自分の心をチェックしてくれます。これはある意味で恐ろしい祈りではないでしょうか。これを逆に読めば、我らに罪を犯す者を我らが許さないなら我らをも許さないでください、そういうことになります。あなた方が許さないなら、あなたは神からの許しもまだ経験していないことになるよ。本当に、ね、私たちにとって、しかし許すということは言うほど簡単ではありません。いや、私たちが最も難しい人生の中でことは、この許すということかもしれません。だからこそ、主の祈りで、日曜の糧をお与えくださいと祈ったその後で、許しを祈り求めるようにと、イエス様は私たちを教えてくださったのです。私たちが日曜の糧が必要なように、私たちも許すことが本当に必要で、しかしそれができないから祈れと言ってるのです。許しは人間技を超えているのです。だから、主に祈って、主の前で、主の力によって、主のご愛と恵み、憐れみを受けていることによって、私たちは初めて許すことができる。心に苦々しさを抱き、機会を狙っては、様々な方法で復讐しようとする私たち。時にきつい表情で、冷たい言葉で、時にはその人を無視することで。しかし聖書は、そうした形の復讐をやめようと命じるのです。ローマ書12章の17から19。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。 文語訳で、復讐するは我にあり。私たちのなすべきことは、復讐ではなくて、平和を保つことです。自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。今日の箇所でも、14節で、すべての人との平和を追い求めと教えられているところです。私たちのうちに芽を出す苦い根のもう一つは、不貧困や俗悪さです。その代表としてエソーが挙げられています。一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソー。このエソーという人間、とても人間的に見れば男らしいです。とても魅力的な男性だと私は思います。もしもです。もしも女性たちに、ヤコブとエソー、どちらが好ましいかとアンケートを取ったら、なんとなくなよなよして女性的で、お母さんのそばに行って、お母さん、何かお手伝いすることない？お料理のお手伝いさせてと言ってるような、どうも台所が似合うヤコブさん。しかもネチネチした性格で、計算高くて自己中で、そんなヤコブよりも、さっぱりした性格で、スポーツマンタイプのエソーの方が、圧倒的に、人気があると思います。ところが、このエソー、彼の致命傷は、霊的なこと、神様に関すること、また神様の祝福とか、これから先の未来の神様にある人生とか、そういったことは全く考えない。心にあるのは今の楽しみ、この世のこと、肉的なこと、それだけ、で生きているのがエソー。神様の祝福よりは今この空腹を満たすことの方が大切。そんな性格は結婚相手を選ぶ場合にもそのまま現れてしまいました。若い人たちよく聞いてください。創世記の26章34、35、エソーは40歳になってヘテ人ベーリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。エソーにとって結婚というのはただの私事でしかありませんでした。結婚？それは自分の幸福のため、自分の欲望を満たすため、自分の生活の安定のため、自分の好みだけで決めるべきこと。そこには神様の御心を聞くとか、神様の栄光を表すとか、信仰深い両親を喜ばせるとか、そんなことは全く眼中にはないのです。異教徒のヘテ人と結婚し、しかも二人の妻を持ち、彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったとあります。この俗悪さや不貧困は私たちにとって無関係かというと、これもまた苦い根の一つ。霊的なことよりはこの世的なものに惹かれる誘惑はいつも私たちにつきまとっているからです。だからこそ14節の後半で、清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができませんと教えられているところです。イエス様の種まきの例え、その中で茨の中に落ちた種の話があります。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。御言葉をいくら聞いても、この世の心遣いや富の惑わしのために御言葉が塞がれてしまう。茨があるから、茨の根がいつの間にか生えてきて塞いでしまうのです。それを 本当に主の前で取っていただく必要があるのです。最後に注目したいのは15節の最初の言葉です。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないようにと続く、その最初の言葉、あなた方はよく監督して、監督、マラソン、人生のマラソンレースの監督。マラソンというとすぐに高橋尚子選手のキューちゃんと言われた高橋さんの、あのひげ面の小出監督の姿が思い浮かびます。野球でもサッカーでも監督の存在はチームにとって不可欠です。実は教会の中でここで使われているこの監督という言葉は牧師の別名として用いられています。監督の仕事は、すなわち牧師の仕事は、誰も神の恵みから落ちるものがないように、苦い根が芽を出して多くの人がそれに汚されることがないように、不貧困や俗悪のものが出ないように監督する仕事が託されているのです。牧師という言葉は羊飼いという意味です。パスター、そこから響いてくる言葉はペテロ第一の手紙5章2節3節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。教会っていう単位では、監督とされている牧師は羊たちの協力を得てこの教会をよく見守る責任が与えられています。しかしこの言葉はそれだけを指してはいません。それは私たち一人一人が自分自身の監督たれと教えてもいるのです。あなた自身の監督はあなた自身だよというのです。自分の人生、自分の生活、自分の人生のマラソン、それを監督するのは何よりもあなた自身です。あなたの人生やあなたの生活の責任者は自分しかいません。他の誰のせいにもしてはいけないということです。誰かに言われたから、誰かの言葉に従って、誰かのせいでここにいる、誰かに言われたからこれをしている、そしてそれがうまくいかないとその人のせいにするのです。失敗をすると責任をその人のせいにしてしまうのです。そのような生き方から抜け出すことをこれは教えているのです。誰かのせいであなたは何かをするのではない。もちろんスタートはそうであっても決めたのはあなた。あなたが自分で決めて自分の責任でことをなす。私が大切にしている言葉の一つにセルフスターターという言葉があります。セルフスターター、すなわち自分自身で動き出すということです。誰かに言われないと、誰かから命じられないと動かないではなくて、自分自身の内側に、さあ立ち上がれ、さあ動け、さあそれをせよ、さあそれをやめよと命じる、自分自身が監督であれということです。フィレモンの手紙14節にこうあります。あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。主にある生き方、奉仕でも私たちの日々の歩みでも、すべてが自発的であれというのです。誰かに言われてそのような生き方から本当に自発的な生き方へと変えようというのです。英語の表現で Up to you という表現があります。 Up to you、 あなた次第、自分次第という表現です。とても便利な表現ですね。誰かが何か相談に来ます。 本当は私に何か言ってほしいんです。私に決めてほしいんです。でも、私が決めちゃうと、その人のせいになりません。ですから、よく話は聞いて、よく相談に乗った上で、最終的には、up to you。あなた次第。あなたが決めること。up to you。とても便利な素敵な表現です。私たちが主に聞き、主の御心と確信したならば、誰かに言われたからではない。あなたが自発的に動き出す。あなたが自発的にそれをやめる。up to you。それが大人のクリスチャンの生き方だというのです。今日、主の御言葉の控えに私たち一人一人照らされながら、自分自身の内にある苦い根に気づかされないでしょうか。自分自身の中に本当に苦々しい思いや、また本当にエソーのような俗悪な思いが目を張り、目を出し、花を咲かそうとはしていないか。私たちがそれに気づかされたら、ぜひ早く手を打つということです。今日という日のうちに主の前に出て、主よ、私のうちに苦い根があることに気づかされました。どうぞこの苦い根、これが私を汚染していることが分かりました。今まで人のせいにしていましたが、私のうちにあるこの苦い根を今日どうぞ退治してください。引き抜いてください。どうぞ勝利を与えてくださいと、主の前に出て、本当に主にある勝利を、その度ごとに主に求めて歩むものになりましょう。up to you。 素晴らしい言葉だと思います。お祈りします。天のお父様、この朝も私たちをあなたの御言葉の鏡の前に引き出してくださって、人生のマラソンレースを走っている私たち、一体どのような走り方をしているか、泣いた手、衰えた膝、凸凹の道、神様、危なっかしい歩みをして、今にも横道にそれ、今にもこのレースを中断しそうになる私たち、自分の弱さを知らされます。しかしその一番奥深くに苦い根がその妨げになっていることを知らされました。なんとしばしば私自身の心の中に苦い根が、苦い思いが、苦々しさが顔を出すことでしょうか。神様、未だに自分の内にあるこの苦々しさと格闘するようなものですが、自分自身の監督としてこの苦々しさを、苦い思いを、苦い根を放置することがありませんように、そのたんびに主の前に出て、主の前にこの苦い根を告白し、主の御力によって、主の許しによって、主の清めによって、十字架の父よによって、この苦々しさを引き抜いていただき、苦々しさではなくして許し、復讐心ではなくして祝福を持って接することのできるものへと、どうぞ引き上げてくださるように、今日から始まる一週間も、どうぞお一人お一人が自らの心に起き上がってくる苦い根と本当に向き合いながら、主の前に本当にありのまま出て勝利する一週とさせてくださるように、感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。